エレミア書の28章をお開きください。エレミア書の28章です。大丈夫ですか？私たちの聖書通読の学びが27章まで、来ましたが、今朝は28章全体を見ていきたいと思います。いつもはね、今朝の、朝のメッセージは1節2節とか3節とか、取っていますけれども、今日は午後にやっている1節ずつの、学びですね。でそっちの、スタイルになるかと思いますけれども、1節ずつでももっともっとこう詳しく見ていきたいと思っております。午後よりも詳しく見ていきたいと思いますですね。先ほど献金の祈りの中で困難な時代がやってきた、ね、終わりの時がやってきたということで、この少し言及されていましたけれども、祈りの中で例えばね、昨日ですか、バングラディッシュのですね、もう人質になって、お亡くなりになった20名の多くが、このジャイカなどのね、本当にバングラディッシュで、この開発っていうか援助をしておられる方々がイスラム国によって、殺されていくという、ことなんですけれども、このイスラム国の、ことはもう去年から私もこの講談からですね、説教団からずっとお話ししておりました。なんか遠くの話のように聞こえるかもしれませんが、ローマカトリックの、法王がですね、もう第三次世界大戦の断片が始まっているっていう、そういう表現をしました、ね、第二次世界大戦なんてなんかもうねお年めした方が小さい時にその末期をですね、ご経験されただけで、もうはるか昔の話だと思っているかと思うんですけれども、もうそこにまで近づいています。で日本政府が、ちょっとね今前置き長くなってますが、日本政府がねイスラエル政府とこの軍防衛についてのこのサイバーについてですね、この今はもう本当にいわゆるバーチャルのところにおけるその防衛ですねについても、たくさんのこう情報提供、特にオリンピックが控えてますので、そういうことを行っています。だから、いつ来るかわからないということが起こり、そして、自分の周りでも、本当にこのなんでこんなことが起こるのっていう衝撃的なことが現実として起こる、不都合なことが起こっているわけなんですね。でそうであってほしくないという思いが強く私たちの中で残っています。で衝撃的なことが起こると、まだ現実味を覚えてないので、だからまだそこまで受け入れられてない状態が続いちゃうんですね。例えば愛する人が、突然亡くなったって言ったら、夢の中に何度も、出てくるということが起こります。でこれはごく自然の現象ですね。これはもう本当に自然でありますけれども、あくまでも過程プロセスであるからこそ正常であって、いつかは現実のものとして受け入れ直面することこそが本当の心の癒しになっていくわけなんですよね。だからもう死なれた方を死んだと、亡くなったんだと受け入れるということが本当の心の癒しにはなっていく。最初その途中はしょうがないけれどもですね、いつまでもそうなんだと言ってしまったらどうでしょうか。まだ生きてるよって言ったらどうでしょうか。それ偽りですね。偽りの幸せです。で、全てをそれによって台無しにしてしまいます。で、これが今からこの28章の背景になっていくんですが、ユダの民が、このイスラエルの人たちが、王様がバビロンによって捕らえ移されて、そして、多くの人が、捕らえ移されていった残っている人たちの話になります。エコヌヤあるいはエホヤキンが このネブカデネザルによって捕らえ移されていって、そしてネブカデネザルは自分の傀儡として、傀儡っていうのはその自分の思うままになることができる王として、ゼデキアを立てたんですね。でそして、彼らの心の中にはあまりにも衝撃で、その痛みの中で、でもやっぱりエルサレムは大丈夫でありたいと願ってるわけなんです。バビロンが滅ぼされて打ち砕かれて、エルサレムはこの救いを得てですね、エルサレムの町が大丈夫で、でそれで、この捕らえ移されたエコヌヤたちも戻ってくるという、そういう願いは当然ながら持っているわけなんです。しかしそうではないんです。本物の預言者たちは、まあ、ごく少数、エレミア、あるいはもう本当に一握りの人たちが、バビロンに服しなさい、バビロンに降伏しなさい、そして自分の命を救いなさいと言ったわけなんです。しかし大部分の人たちがそうは願っておらず、預言者たちが現れて、神がバビロンを間もなく速やかに打ち砕いてくださるということを神の名によって予言していたわけなんです。で、そういう預言者たちに気をつけなさいという予言もエレミアが行っていたという、こういう背景なんですね。で、1節から4節までをお読みしたいと思います。その同じ年、すなわちユダの王ゼデキアの治世の始め、第4年の第5の月に、ギブオンのでの預言者、アズルの子ハナヌヤが、主の宮で祭司たちとすべての民の前で私に語って言った。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。私はバビロンの王の首輝を打ち砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカデネザルがこのところから取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこのところに帰らせる。バビロンに行ったエホヤキムの子、ユダの王エコヌヤとユダのすべての捕囚の民も私はこのところに帰らせる。主の見告げ、私がバビロンの王の首輝を打ち砕くからだと言ってます。その同じ年というのは27章でエレミアが予言したのと同じ年で、そしてエコヌヤが捕らえ移されてゼデキアが王となってから4年経ってますね。第4年です。第5の月と正確な月もエレミアは書き記しているのは後で出てきますが、ハナヌヤが死ぬ時が第7の月と出てくるんですね。だから正確に記しています。で、27章においてエレミアが祭司たちについてこの偽予言に惑わされることがないように、さっき言ったように言ったんですね。で、それは何かって言ったら、祭司たちにとっては神様の宮の中にある金や銀の器、神の礼拝のために用いている器が取り去られていってしまったわけなんですが、これがすぐ戻ってくる、速やかに戻ってくるというのに惑わされるなと。で、このようにエレミアが言っていた、そのまさに言っているこのハナニアという人物の話なんですね。で、このハナニアはギブオンのでの預言者、アズルの子って書いてありますが、彼は、エレミアと非常に近いところの出身地ですね。アナトテですね。エレミアはアナトテ出身で、このエルサレムがちょっと上のところ、ベニヤミンの領土ですけども、祭司の町であって、でギブオンもすぐ近くにありますが、そこも祭司の町なんですね。だから同業者ですよ。同じ祭司から出たものがこの預言者となって、ハナヌヤも出てきて、そしてエレミアも出てきたっていう感じですよ。どうでしょう、皆さんのキリスト教会の中で、本当にこのとても有名な神学者やこの教、あの牧師さんがですね、このなんか大きなことを言ったと、 でもこれまずいんじゃないのって薄々は感じてるんだけれども、でもこれだけの方だから変なこと言ってないはずなのにおかしいな。でそこで勇気を出して他のこの人が、これは間違ってると、こう言ってるような状況ですよ。同業者が言ってるわけですね。で、このハナニアが言った言葉は、神によってと言って、2年のうちにと言ってるんですね。もう時まで定めています。当時の状況は何かと言いますと、そのバビロンによって捕らえ移されたのはユダだけではなくて、その周りの国、アモンやエドムやですね、あとはモアブとか、彼らも捕らえ移されていったんですね。このバビロンによって、バビロンが攻めてきてですね。そして彼らもこれからまたバビロンによって完全に滅ぼされてしまうのではないかという恐れを持って、それで外交活動を活発化させて、この軍事同盟を結んでいってわけですよ。今でいう集団的自衛権ですよ。簡単に言うと、分かりやすく言うとですね。で、これをですね、やるためにいろいろ集まってきていた状態です。反バビロン同盟を結んでいたわけなんです。で、そこでこの前の学びの27章の学びで、エレミアはですね、その時以来何やってたかって言ったら、この枷をですね、はめていました。この奴隷として連れ去られていく枷と、あと縄がついていて、そしてそこでバビロンに服しなさい、バビロンにこのように捕らえ移されていってもいいんだ、降伏していきなさいということを予言したわけなんです。いつもこれつけたんですね。大変ですね、予言者の仕事って。以前は裸になってみたりだとかで、今度学ぶ時はエゼキエルですね、アイカの次はエゼキエルですけれどもですね、もう横になってずっとそこにいるんですよとかですね、なんかわけのわからないことをエゼキエルはさせられますけれども、エレミアもですね、そういうのをつけて予言を続けていった中なんです。でですね、おそらくはですね、このこういう偽予言者に惑わされてはいけないとエレミアが言っていて、けれども偽予言者もこのいろいろとこうずっとこうやって予言をしていてですね、まあ、水面下ではないんですけれども、このそれぞれが予言をしていった中で、ついに真っ向からの対立がここで起こった。公の場所で、神の宮のところで、皆の前で、このようにハナニアが挑発的にエレミアがいるところで予言をして、まさにこの、なんていうのかな、テレビに出てくる何かあるじゃないですか、こうコンテストみたいなのような状況になってですね、このハナニアが話してるわけです。で、ハナニアの言葉の方がユダヤ人としては何としてでも聞きたい言葉であったわけなんです。心のこの火だっていうか、金銭というか、そういうのに触れる言葉であって、共感するような言葉であったわけなんです。そうでしょわかります？ちょっと私たち責められるっていうのがわからない。でも戦時中に生きておられた方だったら、わかるかもしれませんね。この破竹の勢いで私たちは大東亜共栄圏を広げて、もう米英鬼畜にもう完全勝利するのですとかって言われて、その通りになってほしいでしょう。これだけ悲惨な思いをしてるんだから、飢えて思想統制もされて、みんなで一丸となって戦ってるんだから、もうこう言ったらなんとなくわかるかな。これでもわかんないね、今の時代はね 相当怖いっすよ。で、ここで今神様の名によって2年のうちにって言ってるわけでしょ。こっちの方、しかも神の御心、これ宗教者が出てきてね、神の御心なんだこれがって言われたら、お墨付きをもらったようなもんですよ。これ人が聞きたいメッセージだったんです。ここはね、今日のね、キーワードになるかもしれない。人が聞きたいメッセージ。エレミアが言っているのは、このバビロンに降伏しなさいということ、つまりユダの国をなくしてしまうということです。受け入れがたい衝撃であったわけです。しかしそっちの方が本当だったんです。そしてハナニアの方が偽りだったんです。でね、偽りによって慰めを与えるって残酷ですよ。で、エレミアの予言というのは、国として 民族として死を意味しているわけですけども、あ、民族はずれかな、国としての死を意味しているわけですけれども、人というのは死を受け入れなければいけないわけなんです。これ今文字通りにも話してます、ね、これ霊的に比喩的にも話しているだけじゃなくて文字通りも話してます。日本は昔は願告知、本人には行われませんでしたよね。まあ、今私改めてね、ネットで調べたら本人にやっぱり行いますね。まあ、大きな違いっていうのはやっぱり早期治療が行われるし、あとは結構延命がね行われる、または痛いのがこのかなり緩和されていく、その痛み止めのね技術も発達したので、まあ、それで告知をするという方向にいるらしいんですけれども、やっぱり一番大きな理由は本人に告知したら死が近づいている間に、その限られた時間だからこそできることをね、することができるようになるわけなんですよね。で、キリストに望みを置いている者たちにとってはますます告知されたいですね。理由は何かって言ったら、死後の命、復活を期待しているわけですから、それが間もなく来るという希望があるわけですから、死が近づいていることによってますますそれを生きたものとして生きたいと願っているわけですよ。まあ、がんに限らず人は全て死ぬんです。死を受け入れるというのは最も人生にとって大事なことになってなければいけないはずなんですよ。そうでしょ、みんな死ぬんですよ。で、多くの宗教はいかに癒されるかって話をするんですよ。癒されたって死ぬんですよ。 100% の病があるんですよ、致命的な。で、この大事なことについて本物かどうかって調べるのって大事だと思いません？その死後の世界であるとか死ぬことについてとか、普段の生活でね、詐欺ってあるじゃないですか。詐欺で、まあいろんなのあるよね。この株を買ってみたりだとか、あとはオレオレ詐欺っていうのもあるし、いろんな詐欺がある中でね、良いことを約束するわけでしょ、最初に。そして相手にお金を取られてしまうという事件が後を絶たず、政府の機関も行政の機関も国民消費者センターとか、そういうものを用意して、本当に怪しいものに近づかないということを私たちはいつも気にしてるわけですよね。偽物だったらどれだけのことがなるかっていうのはよく分かってるから、そのことをするわけですよ。では死について、死後のことについて、どれだけ多くの人が真実を求めているでしょうか。多くこういう反応を聞きます。死んだら、肉体がなくなったら全てなくなる。私もイエス様、クリスチャンになる前そう信じてました。当たり前でしょって。でも聞きたいんですよ、証拠どこにあるんですかって。どうしてそういうふうに思えてるんですかって。すごく非論理的なこと話してるんですよ。死んだ後全てがなくなる、非常にそれを断言できているところが非常に非論理的で、それは一つの信仰なんですよ、宗教なんですよ。唯物論って言ってもいいかもしれないし、だって確かめてないじゃないですか。科学的っていうのは、それは観察可能な、ね、そういうものによって実験して、それで何度も何度もこの同じものが出てくるということによって初めて事実と確認されるわけでしょ。事実と確認されてないものを信じてるわけですよ、全てが終わりだって。何の保証もない。で、あとは死んだら天国に行くって話も聞きます。これも保証ないでしょ。死んだら天国にいいとこに行くって言ってさ、歌にもなった昔の人の歌、 俺は死んじまっただって言って、天国に行った天国は良いとこ一度はおいでよって、ちょっと古いね、私にとっても古いですよ。でも大体そういう感じで話しますよね、人が死んだら。それも証拠がないんですよ。そして映画とか歌に、映画で僕すっごく気持ち悪くなる映画多いんです、非常に多いんですけれども、死んだ人が誰かに乗り移って話し続けるんですよね。あと歌で有名な歌あったじゃないですか、そういう歌、死んだのに、なんだっけ、なんだかの風に乗ってとか、なんだかっていうね、固有名詞は出しません。あれ、私たち見てますか、実際に。ないでしょ、ないんですよ。なのに簡単に信じてんですよ、そうなってほしいって。でこれが花の矢の予言を信じているユダの民と同じなんです。しかし福音は作り話でしょってみんなに言われる。そうじゃないと言ってるのが福音なんです。いや、証拠はあるんですよ。どうやって死んだ後のこと分かるの？死んだのに生き返った人がいるんですよ。その人が、私を信じる者は死んでも生きるって言われたんですよ。もう死を見た人が生き返って、そしてはっきりと、私が命でありよみがえりです、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われたんです。だってその死んだの生き返ったのどうやって分かるんですかって、歴史的な事実ですよ。これはこれよく間違えられる、神話だって間違えられるんです。これは歴史書なんです。例えば新明記、世界史でバビロン捕囚出てきますけれども、今まさに読んでるのがバビロン捕囚の話ですよ。どこでバビロン捕囚だって分かるんですか？聖書が主な文献ですよ。だから歴史書なんです、これって。で、歴史書で新約聖書の中心テーマは、イエスが3日目によみがえったって言って、実際に見た、目撃した人がそれを伝えているのがこの新約聖書なんです。法廷において事実と確認されるのは証言者がいるからでしょう。で、歴史だって確認されるのは、そういう人がいたということを証言しているこの文書があるからですよね。そうでしょ。豊臣秀吉いたの信じてるって、当たり前じゃないって。どうして？教科書に書かれてるから。戦時中生きておられた方、教科書に書かれてあるからっていう言葉って、何言ってんのってあるでしょ。負けたら黒ずみにされたもんね、 GHQ に。さっきの偽りを信じてるっていうのに戻るんですよ。教科書じゃないでしょ。実際に豊臣秀吉に会った人がすごい文献を書いて、豊臣秀吉自身も書いてたり、あとは遺跡が残ってる、大阪城という。イスラエル行ったらもうわんさかわんさかわんさか、あそこらへん、ここここ、あそこどこ、どこにもイエス様が生きておられた時代の遺跡が残ってるんですよ。ですね。イエスがよみがえったというのは本当だから信じてるんです、という話なんですね。そして次行きましょう、5節。そこで預言者エレミアは、主の宮に立っている祭司たちはすべての民の前で預言者ハナネヤに言った。預言者エレミアは言った、アーメン、その通りに主がしてくださるように、あなたが預言したことを主が成就させ、主の宮の器とすべての捕囚の民がバビロンからそのこのところに帰ってくるようにと言ってます。挑発的なハナネヤの言葉に対して、不必要に対立をエレミアは大きくしようとしていない。むしろ柔軟に対応しています。で、大事な点はね、アーメンって言ってることなんです。主がそのようにしてくださるようにと言ってるんです。エレミアはバビロンによって滅ぼされたいとなんて全然思ってない。 いや、むしろこれは神の御心であるということを話しているんです。事実そうです。エレミアの予言はバビロンによって捕らえ移されるけれども、その地において人々は守られて、捕らえられた人たちは生活を普通に送ることができると、70年後にバビロンが倒されて、そして戻ってきて神の宮の器も戻ってくるよという、戻ってくるよということについては御心なんですよですね。だからアーメンって言ったんです。27章の22節に、私がそれを顧みる日までそこにある、これバビロンにある主の御告げ、そうして私はそれらを携え上りこのところに帰らせると言っています。でここすっごく大事なんです。ちょっと難しいんですけども、説明したらお分かりになると思います。神の御心について、時が間違うとそれは神からのものではなくて悪魔からのものになりさえあります。同じ神のことなんですが、時を間違うと悪魔にさえなるんです。悪魔からのものにさえなるんです。例えばですね、主が再臨されてこの地に神の国が建てられるという幻があります。でその中にはイザヤの11章には、獅子や子羊が共に宿っていると書いてあります。考えられます？ライオンが羊と一緒にいるんですよ。牛、そしてヒョウだけか、草食べてるって書いてあるんです。でこれは神の御心なんです。弱肉強食もなくなることが御心なんです。じゃあ今ですね、いいですか、今動物園に行って、これが神の御心だから檻の中にライオンを入れてはいけませんって言ったらどうですか。クリスチャンが例えば聖書を掲げてこう振りかざして、それは良くないことですって言ったらどうですか。一緒に暮らすんですからそのようにやっていきましょうって言ったら、クリスチャンがそういう人が出てきたらどうします。やばいでしょ。そして人が死んでったらどうする。これ悪魔ですよ、惑わしですよ。時を間違うとこうなっちゃうんですよ。で具体的な話をします。イザヤ書の2章には、彼らはそのこの国々ですね、その剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことは習わないと。これも主がエルサレムに戻ってこられてイエス様から教えを受ける、国々が受けているからこそ彼らは平和の道を覚えて、そして剣を持たなくなるという、このような平和が来るという約束があります。これも御心です。戦争は御心ではありません。剣を持つことも御心ではありません。では警察は、皆さんいつもおまわりさん見ると拳銃持ってるでしょう。そして災害派遣で自衛隊の方々がいらっしゃいます。これをなくしなさいとクリスチャンが言ったらどうしますか。凶悪犯が来た。でさっきも話しましたよ、バングラディッシュでね、ジャイカの方で、政府の方々は NSA を作りましたよ。バングラディッシュまで行って、この国家危機のためのね、これ見心じゃないですって言ったらどうですか。やめなさいって。どんどん人殺されていきますよ。おまわりさんがいなくなるんですよ。凶悪な人がやってきても誰も助けないんですよ。で武器を持ったら、それはやめなさいってこう言ったらどうします。これは悪魔ですよ。悪魔です。そうでしょ。こういう時が間違うと、そしてイエス様はね、戦争が起こっているのは人が罪があるからだって話をしてます。罪を除かれてない中で戦争がなくなることはありえないんですね。だから戦争がなくなるどころか、マタイの24章の7節に、国が国に、民が民に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こりますって書いてます。言われましたイエス様。なんでこう間違ってしまうのか。往々にしてね、平和という言葉が、まあ、こっちもこのエレミア書も平和なんですけどね、このバビロンから平和、ね、平和になるでしょ。平和の時に 往々にして何がなく取られているかといったら十字架が取られているんです。イエス様が罪のゆえに死んでくださって、この方こそが私たちの平和であって、二つのものを一つにすると。エレミア書においては罪からの悔い改めですよ。このメッセージが覗いたまま、平和だ平和だって言ってたんです。そしてイエス様のことについて、このイエス・キリストこそが私たちの平和であり、二つのものを一つにする、隔ての壁を打ち壊すと、この、十字架の道が抜けているときに非常に危険であり、サタンです。それはハナニアはだからこの偽予言でサタンというか、まあ人サタンだね。そしてその実際のサタンとイエス様の戦いのことを思い出してください。イエス様が40日間断食されて、誘惑を受けられました。40日後に、そしてイエス様は高い山に連れて行かれて、世界の栄華を、この栄えている様をイエス様によって間違ってイエス様の見せたんですね、サタンが。で、私をにひれ伏せばこの栄華を全て差し上げましょうと。イエス様受け取られましたか？受け取られなかった。主にのみ使いなさいと言われました。しかしイエス様はこの世に来られて、そして先ほど詩編2編に読みましたけれども、御子に全ての国々を口づけせよとも書いてありました。つまり全世界は御子のものですよ。イエス様は王子であります。王なる神のこの世継ぎの子であられますですね。ですから当然世界の栄華はイエス様のものなんです。でもサタンがこれ言ってるんですよ。イエス様は世界をご自分のものにする前に十字架の道を行かなきゃいけなかったんです。イエス様は、私は仕えられるためではなくて仕えるために来た、そして贖いの代価を払うために、つまり自分の命を差し出すために私は来たんだと言われたわけなんですね。そして7節、8節。しかし私があなたの耳とすべての民の耳に語っているこの言葉を聞きなさい。昔から私とあなたの先に出た預言者たちは、多くの国と大きな王国について戦いと災いと疫病とを預言した。平安を予言する預言者については、その預言者の言葉が成就して初めて本当に主が使わされた預言者だと知られるのだと、大事なことをイエス様はお話に、エレミアは話しています。私と私の先に出た預言者たちは戦いと災いと疫病について預言したんだと。他の預言者と調和していることをエレミアは話しているんです。当時エレミアが惑わされている、気が狂っているというふうにこのそしりを受けていました。しかしエレミアが語っていることは特段に変なことでは全くなくて、他の預言者たち、先に出てきた預言者たちと一貫したことを話していたわけなんです。例えばイザヤがいました。ヨエル、アモス、ホセア、ミカ、ゼパニア、ナホム、ハバク、皆戦いと災いと疫病について話していて、もっと前に行くとモーセ自身がそうなるよと、あなたは神に背いたらとことを話していたんですね。イエス様ご自身もそうでした。災いが来ることをお語りになりました。旧約は災いであって、新約が愛であって平和だっていうのは、新約聖書をちゃんと読んでないんです。当時はとりあえずローマが剣を持って従わせていたので平和が保たれていましたけれども、その後にすぐにまた戦争になりますよ。そしてイエス様が語られていたのは、あなたが悔い改めなかったら滅びるっていうことで、この地獄についての警告の方が天国よりも多かったんですよ。大事なのは、聖書の他の箇所と この神が言われている流れと調和しているかどうかなんです。予言というのは、今の予言というのはもちろんこうやって説教を語ることで主にあるんですが、それでもですね、神がこう語ってくださって、何かこうこの神の声があってですね、声っていうかこの主が語りなさいって言われるものがあって、そして私口に出しますよ。で、他のこの教会の教団、説教団からも、またあるこの言葉からも、そういうものによって語られていきますよ。ところがね、いつもこのじっくりとこの神が何とおっしゃられているのかということを、聖書のこの全体から、この一つ一つの言葉から見ていく中で語られていくわけなんです。予言、あとこのエレミアの時代と今の時代っていうのは特段にあんま変わってないですね。まあ、今はね、もう全部この新約聖書も旧約聖書もあるから、かなりは違う、そういう意味では違うんですけども、流れとしては同じですよ。でエレミアはそういうふうにやっていた。そして旧節では平安を予言する預言者については、その預言者の言葉が成就して初めて本当だと、2ヶ月だと、ああ、まずあと2年だって花根言いましたよね。それが成就して本当の預言者だと分かると、こう言ってんですね。で、預言者って非常に厳しいです。なぜかって言ったら、偽預言者って殺さなければならないという立法の掟があるからです。申命記18章の22節に、書いてあります。殺されなければいけないんですね。だから、予言の言葉はどんなに厳しく吟味してもいい代物です。 100% 当たってないとダメなんですね。だからイエス様について大胆になっていいです。イエス様について大胆に伝道する時でも、またご自身もそうですけれども、イエス様が言われていることははっきり言って過激です。私が命であり蘇りだって言ってるんですよ。いいんですか、そんなこと信じちゃって。やばいじゃないですか。もし私が命です、蘇りですって言ったらどうしますか。やばいでしょ。カルトのリーダーですよ。狂ってるか嘘つきかですよね、普通は。だから彼が石打ちになっていいんですよ、偽物だったら。イエス様が、イエスが。しかしイエス様は言ったことの本当にその通りになっていったんです。だから本物の預言者であり、神から来られた方で、もちろん神ご自身ですけれども、なんですね。そして、しかし預言者ハナネヤは預言者エレミアの首から霊の枷を取り、それを砕いて、さっき言った枷ですね、この木の枷ですね。で、そしてハナネヤはすべての民の前でこう言った。主はこうおっしゃられる。この通り、私は2年のうちにバビロンの王ネブカデネザルの首輝きをすべての国の首から砕くと。そこで預言者エレミアは立ち去った。まあ、ハナネヤは、まあ、かっこいいことやったんですね。かっこいいことやったんですよ。かっこいいじゃないですか、ね、この枷をね砕いてね。そして2年のうちにバビロンが与えている、貸している枷を私は砕くって言ってね。そしてエレミアの方がなんか超かっこ悪いっていうか、非常にこう恥ずかしめを受けたような感じでね、去っていった感じですよ、これは。で、そこにいる雰囲気って怖いと思いません？たくさんの人がいるとね、エレミアの方が間違ってるよってなるんですよ。で、ハナネヤの方が当たってるってなるじゃないですか。今の言葉で言ったら、何だっけ、同調圧力っていうのか、ね。皆がそう思ってるからそうなんだって言った方が楽じゃないですか。そして、なんかかっこ悪い人の方を信じる方って、こう勇気いるじゃないですか。で、こういうことが起こったんです。まあ、あと、エレミアはね、無理にね、ここで争わないで。ね、神のしもべを争ってはいけないと第二手元に書いてますけれども、彼は不必要なこの対立は避けて去っていったんですね。ところが12節です。預言者ハナネヤは預言者エレミアの 首から枷を取ってこれを砕いて後エレミアに次のような主の言葉があった。言って花の屋に次のように言え。主はこうおせられる。あなたは鉄のか、あ、で、木の枷を砕いたが、その代わりに鉄の枷を作ることになる。まことにイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。私は鉄の首輝きをこれらの国の首にはめて、バビロンの王ネブカデネザルに使いさせる。それで彼らは彼に仕える。野の獣まで私は彼に与えたと。立ち去った後に一対一になって主がこの言葉を言うように語られたんです。花の矢と一対一 で木の枷なら砕くことはできますけど、鉄の枷は無理ですね。バビロンの支配は決して免れることはできないよと。まさに野の獣までがその支配や主権の力を感じるほどになると。で、ここでとっても大事な霊的な原則があります。木の首輝き、これはね、私たちが追わなければいけないものなんですね。で、首輝きというとなんか奴隷にされている感じで嫌な気分になるかもしれませんけども、私たちが追っている首輝きというのは愛に基づいた首輝きです。イエス様ご自身が父の御心という首輝きを追ってくださって、そしてしもべとして生きてくださって、そして父を愛するがゆえに従ってくださって、そして十字架にまで従ってくださったんです。それゆえに神が引き上げてくださったって、これが愛の服従であります。私たちが今イエス様に捕らえられて、そしてこんなにもイエス様によって愛されたんだから、私はイエス様の命令に従っていきたいと言って、そして愚かにもね、互いに愛し合いなさいとイエス様が言われたように愛し合っていく、この首輝きを追っているわけでしょ。その首輝きが嫌だと言ったら、逃れることはできるか、自由になることはできるかって言ったら、鉄の首輝きが負わせられます。つまり、今度は愛ではなくて、もう本当に強制的なもの、この従属していくというか、霊属という言葉で奴隷として属していくという意味ですね。霊属していくようになっていく。まず罪によって支配されていくようになっちゃいます。そして終わりの日にはイエス様を主と告白します。え、信じてなかった人も終わりの日には主と告白する。そうなんです、告白するって書いてます。これはピリピの手紙の2章だったかな。すべての舌とすべての肘が、口、すべての口がイエスは主と告白して、膝がすべての舌をかがめると。イエス様を信じてない人もそうするんです。でも信じてない人はなんでそうするかって言ったら、強制されてやってるんですよ。だってイエス様おられるんだから、目の前に。そしてどうなるかって言ったら、裁判を受けて、そしてあなたはうん、悪いことを行ったということで火と硫黄の池に投げ込まれるんです。だから木の枷でなければ鉄の枷なんですね。で、先ほどもどうですか、読みましたけど、購読で読みましたけれども、神からの枷を解き放とうと、そして逆らっていったんですよ、神とキリストに。そしたら最後に鉄の杖によって打ち砕かれるって書いてありました。で、このようになります。で、私たちの首輝きはイエス様なんて言いました？軽いんだよ、私は優しいから、重荷を持っているものは私のところに来なさい、で、私から学んだら安らぎが来るよって。イエス様の命令に守るってね、安らぎなんです。サタンがいつも言うの、大変だよクリスチャン生活、これ守ったら悲惨になるよ、いつも言ってます。嘘です。私は首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。もし重いと感じてたらイエス様からのものではありません。そして15節から17節、そこで預言者エレミアは預言者ハナニアに言った。ハナニア聞きなさい、主はあなたを使わされなかった。あなたはこの民を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこうせられる。見よ、私はあなたを地の表から追い出す。今年あなたは死ぬ。主への反逆をそそのかしたからだ。預言者ハナニアはその年の第7の月に死んだ。すごいですね、強烈ですね。偽預言者に対する裁きが行われて、で、ハナヌヤは2年のうちにバビロンから解放されると言いましたけれども、2ヶ月のうちに死んだと。 まあでも2ヶ月のうちに悔い改めることもできたんで、猶予あったんだよね。でも悔い改めないで死にました。で、何がそういう罰だったのかっていうと、偽りにより頼ませたという悪ですよ。主への反逆をそそのかしたという悪ですよ。つまずきを引き起こすものは格別に厳しい裁きがあります。イエス様が言われました。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼を首に祝いつけられて海に投げ込まれた方がマシですということですね。このような感じで見てきました。これで読み終わりましたけれども、いかがでしょうか。自分の信じていることが果たして本当のことの上に立っているか偽りなのかということを確かめてみてください。でね、私は何も信じてないっていうふうにね、こう思っちゃうんですね。でも実はね、こういうことなんです。いいですか。私は何も信じてないんじゃなくて、あまりにも信じきってしまっているので、信じているという言葉さえも浮かんでこないんですよ。もう一回言いますね。あまりにも信じているので、信じていることさえも分かってないです。例えば今この瞬間に大地震が起こったとしましょう。皆さんどうします？多分ね、ここら辺になんか集まって、あるいはこの椅子の下に隠れようとするか何かすると思うんです。このビルが倒れるっていう想像はあんまりしてないと思うんですね。これ自体が耐震設計を信じてんですよ。世界では同じ地震が起こったらもう何千人とか万単位で死ぬこともあるでしょう。日本で同じ地震が起こった時に、日本と同じ規模、混ぜた同じ規模の地震が起こった時に、耐震設計信じてんですよ。で、今は皆さん座ってる椅子、椅子が崩れないって分かって信じてるんですよ。日本だけですよ。例えばこのチャックが降りないチャック、あれなんだっけ、 YKK か、言っちゃった、あれすごいんですよ。だからあんまり気にしないでいることができる、これも信じてるんですよ。私たち信じてるものってたくさんあるの。信じてることさえも気にしてないぐらい信じてるんです。だから神様に聞かないとダメなんです。私は自分が一体何を信じるか、それは偽物かもしれないんですよ。ですね。キリストのみに頼っていきましょう。この方がされたことのみが私たちの岩であり石であり、揺るぐことのないその砦であります。また怒りとも書いてますね、聖書には。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにしてあなたが、タイムリーで、この本当時期にかなった、本当現実味のある言葉を与えてくださってありがとうございました。主よ、今ここに一人一人、おられるこの私たち、このあなたの子供たち、またあなたのことまだ知らない人たちもいるかもしれません。主よ、どうかあなたが真理であることを今受け入れることができるようにしてください。お願いします。神を信じないと拒んでいるとき、じゃあ一体何を信じているのかを吟味することができますようにしてください。聖霊様、今働いてください。そして決断ができますように、イエスだけに、イエス様の名前だけに救いを求めることができますように。主よ、この一週間もあなたの恵みがとどまっていますように、あなたの民を祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。